ナオトと
キアヌの
バイリンガリオ。はい、バイリンガリオです。チャンネル登録よろしくお願いします。
お願いします。Hello, everyone. はい。
いや、最近さ、あの、クラブハウスってめちゃ流行ってるやん。なんか、まあ、梅雨時期
なんか、
ちょっと配信時期続いてるかもね。
トレンド入りしてますもんね、Twitter で。
あ、そうなの？
結構、はい、皆さんなんか盛り上がってて、友達もインスタのストーリーに上げてて、招待枠一つ上げました。
へえ、そうなんや。そう、僕もキアヌにあげたんやけど、あのバイリンガリオでアカウントを作ってあの配信してみようかなと思ってるので、あのもし興味があったらフォローお願いします。きっと
お願いします。
多分なんだろう、エクストラトークというか収録では話せないことみたいなのもちょっと話してみたいなと思います。
そうですね、なんか初めてなんでどういう感じなんか気になります。自分でもどうねやったらいいのか。でも
そうはね、この間キアヌと、この間っていうか今日か、今日のあの何時間か前にお試しで遊びで喋ってみたけど、ただの普通の電話になってしまって、2人しかいないから
多分電話でしたね。
そうそうそう、
あれにお客さんが入ればなんか公開おしゃべりみたいな。
そう、なんかね、話してる側もそうなるとなんかちょっと背筋がピンとなるんやけど
そうですね
まだ2人とも始めたばっかりで、フォロワーもフォローしてる人もあんまりお互いいないから、あの普通の電話っていう感じになっちゃったで、そう。で、まあ、それとは関係ないんですけど、はい、今日は、記憶術の話したくて、
はい、
はいはいはい。キアヌは結構記憶力はどう？自信ある方？
いや、自信は、いや、一般的に比べたらない方かと思うんですけれども、でも、気合い入れたら、ガチで覚えに行きますね。大学院受験の時とかは、はいはい。大学院受験の時は、物理の式を覚えなきゃいけなかったんで、単語カードに全部書きまくったりとか、あとは中学校の時に世界地図の、国の場所と、県庁所在地じゃない首都を覚えなきゃいけないっていうやつがあったんですよ。100個なので、
へーすごい、
それめちゃくちゃ気合い入れて覚えたら案外できました、
うん、今でも覚えてる？
ヨーロッパだけですね
あ、でもすごいね、ヨーロッパだけでも
覚えてる。結構やっぱり定着するもんなんですかね、やり方によっては。はい、
あ、ね、いや僕も全然、はい、まあ、僕も全然得意じゃなくて。
あ、そうなんですか。
そう。なんかね、あんまり理系科目ってさ、あんま覚えることない。まあ、さっき聞いたのがテストの前に覚えたって言ったけど、まあ、それは確かに覚えないといけないけど、なんか自分の研究で専門分野とかだとさ、もうなんか、ずっとやってるから覚えちゃうし、あとなんか、忘れても別に Google 見たら、
はい、
Google とか論文とか、そのものを見たらいいから、あんま覚えるっていう練習もそんなしてないし。
確かに。
そう。で、大学受験の時とかも、日本史僕やってたんやけど、全然覚えられんくて、めちゃくちゃ成績が良かったりとか、そう。
ああ、でも社会めっちゃ苦手です。ああいう暗記系はマジで無理でしたね。
そうなんですよ、僕も。で、まあ、それで本当苦労したわけですよ。で、
はい、
じゃあどうしようかなってなって、まあ、別に覚える必要ないんですけど、なんかまあ、記憶術みたいなのには興味あって、はい、なんかやっぱりいろいろ覚えれるとさ、はい、プレゼンテーションしてるときとか、友達と喋るときとかも、あれのあれが、みたいなこと言うとさ、話がさ、続かんかったりしてさ、はい、記憶力はよくありたいなとは思ってるわけなんですよ。
ありますよね。芸能人の名前出てこなかったりとか。
そうそうそう、人の名前とかね。やっぱ人の名前とかさ、やっぱ覚えてる方がさ、印象もいいやん。なんか、あ、お久しぶりです、みたいな。何々さんって、はい、言えない、みたいな。とかも。
確かにビジネスにおいては名前覚えてる覚えてないでだいぶね印象変わりますよね。
そうよ、なんかこう喋ってる方もさ、なんかおどおどしながら喋っちゃうしさ、名前を言わない、言う必要がないよみたいなっていうのもあるから、
しなくていいように、はい、
そう、記憶力はいい方がいいというか、まあ覚える方法があればいいなみたいなのがあって、はい、まあ、昔勉強したことがあるわけですよ。どうしたらよくなるかなと思って。で、それで、いろいろ調べてたら、その時に、いくつかすごい面白いテクニックというか、はいはいはい、実際役立つものがあったので、今日はそれを話しようかなと思います。で、実は、 これ別にキアヌ、おおってなったかもしれないけど、昔これ話しちゃった内容で。
そうですね。一つは知ってますね、少なくとも。
そうそう。昔なんか一緒にドライブ行った時に、ニューポートっていう港町に、それもよく、うんうん、そう、一緒に行って、で、ちょうどなんか1時間ぐらいなんよね、僕らが住んでるところから。
そうでしたね。
で、だから、ちょうどいい感じの、まあ、ちょっとむしろちょっと短いぐらいの。
なんかアメリカ単位だと短いですね、1時間。
そうそう、1時間だとちょっとした距離だから、その あんま大したことない距離だから、短いんですけど。で、それでちょうどその時に、なんかキアヌに、ちょっと知ってるみたいな感じでもう話しちゃったんで、はいはい、バイリンガリアは基本なんか一発撮りでお互い教えないようにしてやってるんですけど、
はい、そうです。
今回ちょっと知っちゃってるけど、まあ知っちゃってるけど、まあちょっと付き合ってよ、みたいな。
わかりました。じゃあもう、初耳感丸出しできますね。
まあまあまあまあまあ。知ってる上で知らない普通の記憶術もやってみてほしいなと思います。はい
は
い、
で、
まあ実際の方法の説明に入りますね。
はい。
まあ、どういうのかっていうと、どういうのかっていうか、先あれかな、結果の方がいいか。まず、この方法がすごい記憶術、はい、記憶するのに役立ちますと。で、
はい、
具体例としては、アメリカの記憶力コンテストみたいなのがあるらしいんですよ。で、そこで優勝した、ジョシュア・フォアさんっていう人がいるんですけど、はい、その人は、本書いてたりする人で、まあ、もし興味が、このエピソード興味あったら、読んでみてくれるといいかなと思います。で、その人はまあ、普通の人だと、本人が言うには。で、記憶力も別に良くないと。だけど、
あ、そうですか、
うん。そう、今回、これから説明するテクニックとか使うことで、全米記憶力選手権、コンテストで優勝したりとかもしてますと。はい、そういう方法です。
それは使いたい。
そう。で、しかもちょっと、ちなみにこの選手権何してるかっていうと、例えばトランプの1セット52枚、うん、ジョーカー含めた53枚をなんか数分で覚えて、でその順番を言ってくださいみたいな。はい、とか。
ああ、はい。これ、なんか見ました。そういうのありますよね。
そうそうそう。そういうのがあるらしい。で、あとなんか、円周率数百桁、数千桁、わからんけど、そういうの話をしましょうみたいな。
3.14159265358973 までしか知らないです。
あれ違うくない ?3.14159265353979 じゃない
マジですか
まあいいや。ごめんなさい。じゃあリスナーの皆さんちょっと検証してください。どっちが間違ってるか。で、そう。まあまあまあまあ、はい。で、この方法がまあ、説明するんですけど、まあ、まず簡単にテストしてみましょうと。まあ、キアヌも知ってるかもしれないけど、はい、まず普通の覚え方で何個覚えれるかっていうの。今から12個キーワード言いますと。
はい、
で、
はい、
12個、まあ、10個にしよっか、多いから。
あ、はい。
10個キーワード言いますと。で、はい、口頭で言うので覚えてくださいということで。はい、で、まあ、キーワードこれから言うんで、まあ、リスナーの皆さんは、例えば、僕が言った後に、ちょっと、スマホの再生ボタンを一瞬止めてですね、なんかスマホのメモ帳に書き出してみるといいのかなと思います。じゃあ、
いいですね、体験型ポッドキャスト。
そう、体験型でいきます。一つ目、はい、全部で10個ね、はい、いきます、
はい
はい白色の白。
白、はい。
太陽。
はい。
猫。
はい。
ノート。
はい。
職員室。
はい。
マグロ。
はい、
レンジ、電子レンジのレンジ、
はい、
司会者、
はい、
ボーナス、
はい、
レンコン。以上10個です。はい、じゃあ、はい、ここで一旦もしノートとか書かれる皆さんストップしてください。じゃあ、はい。うん、でここから再生ということで。じゃあ、はい、キアヌちょっと何個か言ってみてもらえますか。
言いますね。
はい。
白。
はい、
太陽。
ほう。
猫。
そう、すごいやん。
レンガ。
レンガはない。
レンガない。マジっすか。僕なんて聞いてたんだ。あ、職員室。
はい。
マグロ。
ほう。
レンジ。
すごい。
指揮者。
いや、指揮者じゃない。僕司会者って言ってたつもりだった。
あ、司会者か。すいません。司会者。ボーナス。
ほう。
出てこない。 あ、そこら辺が限界ですね。
すごいやん、9個。まあ、あの、何、僕の声の聞き違いはあるかもしれないけど、9個。で、残り1個は多分マグロかな。
ああ、まあれマグロってない。
ごめん。ごめん。僕もなんかあの、数しかカウントしてなかったから。
ああ、
もし。
僕多分8個いったと思いました。
あ、そう。ごめんごめん。じゃあまあその辺で。
はい、ああ、でも、はい、ちょっと逃しましたね。
でも、だいたい6、7個できたら十分だと思うから、結構すごい方やと思う。
あ、やった。
そう。
で、
はい、まあこういうのなんですけど、はい、もっと、ちなみにキアノ、今さっきどうやって覚えたの？もう普通に覚えたの？
なんか、白い壁が、なんか、まあ、白はまあ白でちょっと覚えてたんですけど、まあ、なんか太陽の上に猫がいて、うん、なんかそこから職員室の中に電子レンジがあって、マグロを入れたらなんか司会者がなんかボーナスもらえたみたいな、なんかちょっとただつなげました、ね、はい、
ああでもそれでストーリー作ったのね。
はい、ちょっとイメージしやすいね。次に
結構その今からやる方法とそんなに遠くはなくて、
おー、そうですよね、ちょっと使ってないかもなくはないですね。
ちなみにあのキアヌはその車であの僕と一緒にやってた時はキーワードは全然違うキーワードだったけど、確かね、あのキーワードの一番最初の文字、例えば白やったらし、太陽やったらみたいな、その次は猫のね、下ねをみたいな感じで最初の頭文字を覚えてたと思うよ。
あ、よく覚えてますね。
そう、
すごい。そうですよ、そうか、その世界地図のやつ僕それで覚えてたんですよ。
へ
え、ノスフィデオドポって覚えてて。
何それ、面白いやん。
ノスフィデ
ノスって何よ、
はい、あ、ノースでも別の国なんですけど、だから、ノルウェー、スウェーデン、フィンランドとか。
あははは。
で、デオドポなんで、デンマーク、オランダ、ドイツ、ポーランドみたいな。で、それをヨーロッパの地図で見ると多分左上からこう並んでるんですね。だからもう左上からノースフィデオドポみたいな。
おもろいね。確かに、あの、北欧のあの辺なんか場所忘れやすいから名前とか言いねされたら、はいはい、っていう、
そうです、
はい、いやでも結構すごいよ、
かぶると大変なんですよそれ。
確かに。そうね、似たやつがかぶると厳しいと思うけど、はい、まあまあまあ、でもそれでもまあそうね、まあ昔はキアのそういうやり方してたと。で、はいはい、ちなみにこの今から紹介する方法は記憶の宮殿っていう方法で、
うん、
実は古代ギリシャから使われている方法らしいです。
ギリシャめっちゃ歴史あるじゃないですか。
ね、そう、そう、僕も知らんかったんやけど、今回調べてみたらギリシャからあるらしいです。で、はい、まあ、ポイントは何かっていうと、2つありますと。1つ目は、記憶するんですけど、単純に文字とか、その物事のイメージを覚えるだけじゃなくって、自分の家とか、職場とか、
うん、
なんかそういう場所と関連づけて覚えましょうっていうことですね。
うんうんうん、
その時にコツは、ね、まあ、まず自分の家がね、多分一番イメージしやすいと思うんですけど、家の玄関を入りますと。はい、まあ、一旦目を閉じてやるといいかもしれないけど、
うん、
目を閉じて自宅の玄関を開けますと。で、そうすると、左側か右側かわからないけど、靴箱がある、うん、あるとすると。まあ、あるならあると、自分の家に。で、そしたらその上に何があるか、まあ、とか、そういうところまでイメージしてほしいんですね。
はいはいはい。
で、それができたら、さっきのキーワードを、玄関開けたところから一つずつ配置していきますと。で、そうするとね、めちゃくちゃ覚えるわけなんですよ。で、本当って思うかもしれないんで、ちょっと一回皆さん一緒にやってみたいなと思います。まず、今回のキーワードだと、最初に白ってあったと思うんですね。はい、なので、はい、目を閉じて玄関を開けましたと。そしたらそこに妖怪のあの一旦木綿がめちゃくちゃでかいのがいます。というのをまずイメージして頭の中で置いてください。
はいはいはい。はいはいはい、
で、それができたら、じゃあ次のキーワード。まあ、一旦木綿をちょっと避けて、
はい、
あの玄関の奥に行きますと。で、そうすると次のキーワードは太陽なので、
うん、
じゃあ一旦木綿を避けて、そのちょっと奥の通路のところに、まあ、ギラギラした眩しい太陽を置いてください。うん、イメージの中で、はい、でこの時ポイントは、はい、あのできるだけリアルにギラギラした太陽をイメージするのがコツで、例えばなんか砂漠の中の太陽みたいな、そういうイメージを置いてください。で、じゃあ次、猫ですね。
はい、
猫は、まあ、自宅に猫いるかもしれいる方もいると思うんですけど、まあ、実際の普通の猫だとちょっとイメージとして弱いんで、なんかもうちょっとインパクトのあるイメージを置きましょうか。例えば、猫の次、ちなみにキーワードはノートだったんで、なんか万年、うん、猫が万年筆を持って必死に追いかけしているイメージを自分の家の、例えば部屋の中とかに置きましょうか。そうするとキーワード2つ覚えられるので。
そっか、ノート忘れてました、僕。そっか、そこでくっつければよかったのか。なるほど。
そう、くっつけて、猫がなんかノートに追いかけしているイメージを家の中に置いてくださいと。
書き
換え。で、そう。ちょっと皆さんのイメージしてる家と私の家のイメージ違うかもしれないですけど、私はまあ、例えば玄関の左側にある部屋に猫を置きますね。この、あの落書きしてる猫。
はいはいはい。
で、こんな感じでどんどんイメージを置いていくわけですよ。で、ちなみに、この次、今の、その次は職員室とマグロなので、
はい、
奥の部屋に入ったら、うちの、また僕のイメージだとテレビがあるんで、そのテレビに、テレビを使いましょう。例えば自分のテレビが、まあ、なぜか学校の職員室とつながってるイメージにして、こうテレビをこう、ワープできるみたいなイメージにして、その中に職員室が、につながってますと。で、その中でマグロ人間の先生が働いているイメージにしましょうか。
おもろい。
そう、人間が、体は人間だけど、頭はマグロみたいな。で、それで、マグロ人間の先生が職員室で働いているイメージを置きますと。そうするとね、これでもうキーワードか、6個置けましたけど、で、ここまでちょっと振り返ってみましょう。
はい、
まず、皆さん目を閉じてもらって、イメージします。玄関開きます。そしたら何がありますか？
言っちゃっていいですか？
お願いします。
白、あ、もういったもめんだ。
そう、いったもめんがいます。
がいます。
はい、じゃあ、いったもめんを避けて奥進むと何がいますか？
はい、砂漠の、まあ、ギラギラとした太陽が照ってますね。
そう、太陽照ってますね。じゃあ、その次は、
は
い、左側。わかんないけど部屋に行くと
猫が万年筆でノートに追いかけしてます。
そう、その次はっていう感じで、
はいはいはい、
覚えていけるわけです。結構ね、まあ、ちょっと覚えるときにこのイメージの中に物を置くんで時間かかるんですけど、でも覚えやすいかなと思います。
うん、でだいぶストーリーができると、はいはい、
そうそうそう、ストーリーがね結構大事なんですよ。
そうですよね。なんか僕の確かになんか太陽の上に猫がいてみたいな関連性がなかったのが多分弱かったんですかね。なんか自分が覚えてる場所にこうくっつけるのが多分キーポイントですよね、うん、この場合。
そうそうそう、なんか人間って場所と関連づけるとすごい覚えられるんやって。でちなみに多分この方法の一番すごいのは、
はい、
皆さん多分このポッドキャストを聞いてくださってる方はもう今日夜寝ると思うんですけど寝て明日朝になった時にこれやってみてください、はい、多分明日の朝になっても覚えてます。
玄関に行ったもめいるんですか？まだ。
そう、まだいるんですよ。なのでだって普通の例えばなんだろう文字の一つ目とかで覚えてると、はい、まあまあ難しいと思うんですよね。
覚えづらいですね、うん、残らない。はい、
そうだけどこうやって場所と関連付けると多分明日の朝も覚えてると思うんで、皆さん明日の朝起きてやってみてください。忘れてたらちょっとイメージが弱かったのかちょっとインパクトが弱かったのか分かんないですけど、ということですね。
はい、直田さん確かドライブの時におっしゃってたのはこうイメージする時に、ま、物を置く加えて面白いこうストーリーも同時に作ると、ま、それこそマグロ人間とか面白かったんですけど、なんかこうなんかマグロ人間、あといったもめんがなんか裸でダンスしてるみたいな、なんかそういう
そうそうそうそうそうそうそういうインパクトあるのが、そう、あ、そう、じゃあこ細かいティップスを言うと、なんだろう、そう、さっき言った通りでイメージを配置するときはできるだけインパクトある映像にするのが良いですよと。例えば、うん、さっき言ったようになんか裸のいったもめんだったり、なんかみたいなとか、まあ、いったもめんを服着てるイメージがそもそもないけど、まあなんか、そういう感じのがいいとか。で、例えば、あとは何だろうな、自分の命に関わるようなイメージの方が記憶に残りやすくて、例えば、いったもめんがドアを開けると襲いかかってきて自分に巻きつこうとしてくるとか。 そうするとより覚えやすい。
危機を感じますからね、人間は。
そうそうそうそう。あともう一つは、なんだろう、これ今自分の家を例に使ったんやけど、例えばもうちょっと職場とか学校とか、はい、よく行く店とか、隅々までイメージできる場所が増えると、記憶できる箱みたいな領域もどんどん広がるので、そういう部屋を増やすと記憶力がどんどん良くなるということですね。
おお、そっか、家だとちょっと限界ありますもんね、場所が ね、
そうですね、
部屋の数とか。
家の中に100個も1000個もイメージは置けないやん。
うんうん。でも。
っていう感じですかね。
いや、面白いですよね、これ。だから、確かにこれ使えばよかったのか。キーだと使えるけど、物理の式だとどうなるんですかね。
数式だと結構難しいかな。なんかそれこそ数式の意味、例えばなんか熱とか、その一つ一つの、はい、例えば原子、アボガドロ数とか、そういう、はい、なんていうの、タームというか変数自体の意味をイメージして置いていく感じなのかな。結構難しいと思う。なんか使えるやつと使えないやつが確かにある。この方法は。
そうですよね。キーワードベースだと多分うまくいくんですけど、一つ聞いたのはエピソードで、そのトランプのやつテレビで見たんですけど、こう覚えるときに、はい、その52枚とか覚えるときに、うん、ただ数字を5、2、9、13とかじゃなくて、なんか各数字をなんか物に例えてるんですって。
ああ、らしいね。
なんか3だったらなんか形的に雪だるまっぽいじゃないですか。
うんうんうん、
で雪だるまがあって、なんでじゃあ3でその後に例えば7だった場合、まあ、7って形的にこうなんかブーメラン斧っぽいみたいなっていう風にあらかじめ自分で作っておくと、うんうんうん、なんか雪だるまのお尻にブーメランが刺さっててとか
面白いね。
風にこうストーリーを作っていくとで、11がなんか雪ふあの雨降ってるみたいなみたいな感じでこうどんどん組み立てていくと、数字じゃなくてもはや物語で覚えるから、こう数字をこうバーってトランプ見るときになんか笑いながら覚えるそうなんですよ。そうプロになる、もうなんかそのストーリーで笑けてくるみたいな、数字見ただけで
変な人やな。
はい、
面白いね。
まあでもそうですよね。いや、これ中学時代に知ってたらどれだけ社会のテスト良かったんだろう。
そうだね、もうそれ同じこと思うわ。大学受験の時とか知ってればなって。まあ
これから
でも、うん、まあ今からでもね、遅くないし、
うん、そうですね、覚えることは今いろいろあると思いますし、それこそ人の名前とか、あの時はこう板もめじゃなくて、なんかなんとかさんを玄関で踊らせるっていう頭の中で
そうね、そういうので覚えるといい、覚えるといいんじゃないかなと思います今日はこんな感じかな。
はい、面白かったです。はい、
じゃあ告知お願いします。
はい、バイリンガリレオはですね、Apple Podcast、Spotify、YouTube でも配信してまして、 YouTube 限定のホワイトボードアニメを使った、解説動画も公開してます。これはポッドキャストでは聞けない内容ですので、ぜひ YouTube の方行っていただけると嬉しいです。 Twitter のアカウントもありますので、フォローしていただければ幸いです。もうすぐでフォロワー500人いきますもんね。
あ、そうだね、はい、気がつけば。
なんでぜひ500人達成に貢献していただければ。あとクラブハウスの、ね、アカウントも作ってますもんね、バイリンガリレオでアット。
そうなので、はい、もし皆さんよかったら、フォローしてみてください。
はい、というわけでよろしくお願いします、皆さん。 Thank you
はい、じゃあ今日はこれでおしまいです。また次回の放送でお会いしましょう。バイバイ。